御言葉を抱きたいと思います。イザヤ書の第9章1節から7節を読んでいただきました。今日はアドベントの第2週に入っていますね。先週はイザヤ書7章からやがて世界に来られるメシアはインマヌエルと呼ばれる、インマヌエル、我らと共に神様がいてくださるという、まさにそのお方が、そのような救い主が来られることにおいて、神様が私たち人と共に伴ってくださる世界が始まったんだ、それが救いそのものであるということを学んだことであります。今日はイザヤ書9章から、今読んでいただきましたところから、神様がこの世界を救おうとされるときに、その一人子を、一人子をお使わしになるんだと。しかも緑子として赤ちゃんのことですね、赤ん坊としてこのお方が生まれる。そしてそのお方は成長して救い主としてその使命を果たし、全世界に対して救いを行われるというね、そのような予言の箇所であります。文字通りにはこれはイエス様の誕生とその5周年のこと、30数年の使命のことを言っております。イエス様が来られる700年から750年前に、イザヤによって世界に来られる救い主がこういう方だと紹介した箇所なんですね。で、新約聖書をもう一箇所読んでおきたいと思います。イザヤ書のところをイザヤ書9章を印つけていただきまして、ヨハネによる福音書の第1章、新約聖書です。後ろの方のページの135ページを開いてくださいますか。ヨハネによる福音書の第1章135ページです。1節から9節までお読みいたします。旧約聖書と新約聖書は一つにつながっております。旧約は予言であり、新約はその成就であります。内容的には一体となっているんですね。数千年の歴史の中で、本当に聖書は一つの物語として、私たちにイエス・キリストのことを伝えている。その救いが何であるかを私たちに教えているわけですね。ヨハネによる福音書の第1章の1節から読みます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかった。ここに一人の人があって、神から使わされていた、その名をヨハネと言った。この人は私のために来た、光について証しをし、彼によって全ての人が信じるためである。彼は光ではなく、ただ光について証しをするために来たのです。全ての人を照らす誠の光があって世に来た。以上です。イザヤ書の9章の方に戻っていただきたいと思います。私たちの、この人間、人類の救いというもの、これは人間側の側からの熱心、神様を求めていく、真理を求めていく、永遠を求めていく、いろんな言い方ができますけれども、人間側の側から天の高みを求めていく、そのための努力、経験、修行や悟り、そういうものによるではないんだということですね。もうそんなものが追いつかないものなんだ。人間の業態というものはそんなものが追いつかない、いわばアリ地獄の中にもがけばもがくほどですね、ずつ沈んでいくような状態だと、まあ、いうことができるかもしれません。ですから人間が一生懸命何かやってですね、そして救いに到達する、救いをこの掴むんだということではなくて、もうそういうことでは私たち人間は追いつかない。だからどうしても上から、天からですね、救いの手が伸ばされなきゃいけない、救いが下らなきゃいけないということなんですね。まさに私たちの努力で私たちが救われるというんじゃなくて、 神様の側から私たちをお救いになるのでなければ私たちの救いは成し遂げられないんだという、これが聖書の言い方です。神様が救いをなしてくださる。しかも人間の救いというものは神様ご自身にとってもですね、決して片手までできることではなかったのでありますね。全存在をかけてありとあらゆる犠牲を覚悟して神様が罪人ある人間を救われるということでありますね。で、九章の七節、一番最後に読みましたお言葉で、七節の最後に出てきたお言葉、非常に興味深い言葉であります。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。神様の救いの技っていうのは、万軍の主の熱心によってなされる。新改訳では、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。こういう表現はちょっとびっくりするような感じがしますね。神様がすごく熱心な方だと書いてあります。私たちを救うということに、滅びて私たちを救うということにこうしてついて、神様ものすごく熱心であるということが書いてある。熱心とかですね、熱い心って書きますよね。神様が熱い心の持ち主なんだ。熱い心で私たちを救おうとされた方だ。また救ってくださった。だということですね。で、神様はその熱い心を持って私にどのような救いをなしてくださったかと言いますと、九章の二節言います。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の目に光が照ったと書いてあります。神様は私を救うために光を照らしてくださったということが書いてあるんですね。そしてこの光こそまさに救いなんですね。そして今先に読みましたヨハネの福音書の一章のところでは、すべての人を照らす誠の光があって世に来た。光なる救い主、これは誰ですか？イエス・キリストの方なんです。まさにここに闇の中にいた民、大いなる光を見た。悪の地に住んでいた人々に光が照ったということは、やがて生まれる救い主イエス・キリストがまさに来られて人類を救われるということの予言だったわけですね。光が照りますと、光によって照らされたものは暗闇から解放されていきます。これが救いです。山陰も冬は本当に暗くてですね、冷たくてですね、ちょっと寂しい。先週雪が初めて降りました。ああ冬が来たなというね。やっぱり雪が降りますと少し寒さが違いますよね。もっともっと寒くなるんじゃないかと思いますけれども、私は福島県でおりました時マイナス12度の世界で生きてたんですけど、毎度来てもね、やっぱり寒いと思います。夜の寒さはまた答えますよね。この駅で人を待ってたわけでありますが、もう本当に底冷えがいたします。だけどもですね、いつものかは分かりませんが、駅前のロータリーやこの後ろの方にですね、イルミネーションが、光のイルミネーションが輝くようになりましたね。とてもこうキラキラしているイルミネーション。高そうです。まあ、そんなことじゃなくてですね、あ、いい光だなと。教会の玄関の前は、ホタルの光みたいに、こう、パッパ、こう、暖かな光と、あれもまたいいと思うんですけども、東松戸駅の光がね、最新の光ですよ。なんとか大黄金というやつですね。ブルーのですね、ノーベル賞をもらった人が作った、箱大黄金。青い光もね、本当に綺麗に光ってますよね。それを眺めておりますときに、本当に暗闇の中で、寒さの中で、凍えるような中で、でも何ともこう慰められるわけでありますね。嬉しいなと思います。初エネの時代にということがあるかもしれませんけども、だけどあれ初エネやでって言いますけど、光は嬉しい。 ね、救われたような感じがしますね。心を本当に慰めるものであります。